不当なハラスメントもあれば不当なハラスメント告発もある。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今年はね、地震があったり、それから安倍さんの参戦やとか憲法改正とかね、なんかあの北朝鮮やとかいろんな問題ありましたけど、社会問題っていうんですかね、その時事問題としてハラスメント多かったですよね。
そうですね、
ハラスメント告発っていうんですかね、
はい、
表現者クライテリオメールマガジンでも書きましたし、それからあの表現者クライテリオの雑誌の中でもちょっと一部取り上げたりとかこの問題したんですけどね。まずあの日大のタックル問題ありましたよね。
ありましたね。
あれだから要するに日大の監督に、
はい、
なんか日大の学生さんが圧力かけられて、いかへんかったら試合出してもらえへんのちゃうやろかと思って、こうなんかやむにやまれず、むちゃくちゃなタックルした。で、それで大怪我させてしまったみたいな。
はい。
で、あれもハラスメントやってね、問題になりましたよね。あと、それから、ボクシング協会の山根会長、キングで、
はい、
もう終身会長みたいなんで、もうなんか好き放題してるという告発があって、100人とか200人とか、連名でおかしいってこう、まあ、抗議をしたっていう。
なんか忖度が過ぎるんですよね。
とかなんかね、はい、いう、これもハラスメント、圧力違うかって言われます。これから、あの、体操の女の子のね、体操選手の宮川さんが、これ、早見コーチに暴力されたっていう話があって、これが協会に怒られたんやけど、早見コーチが。そやけど、宮川さんが、いや、私それハラスメントだと思いませんって言わはったんですよね。うん、え？ってなって、でも、あの、協会の塚原夫婦にすごく圧力かけられましたっていうのが、ありましょ。なんか、ややこしも、
はい、
どうなってんのみたいな。でもこれ、ハラスメントかと思うと、ハラスメント告発が不当だったみたいな。
うん、
で、ほんまのハラスメントこっちや、みたいな。話がありました、
はい。
で、さらに言うとね、LGBT、ね、レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスセクシャルですか。LGBT が、
はい、
生産性が低いとかっていうことを、杉田水脈議員が、身長45で書いて、これもハラスメントの一種だと。
うん、
これね、こう
炎上しましたね。
炎上して大変なことになって。
はい、
で、これで身長45がこの炎上商法で、いや、三杉田美は悪くないじゃんっていう特集組んだら、また炎上して。ハラスメントがあり、かつ、ハラスメントがおかしいっていう告発がありで、その告発がおかしいやないかって言ってるやつがあって、そのおかしいやないかって言うのおかしいやないかみたいな。
もうなんか、
もうぐちゃぐちゃになって、なんかハラスメントが悪いのか、はい、ハラスメント告発が悪いのか、ようわからんような話が、これいっぱい出てきたんですよね。
はい。
で、ここでね、今日はこのハラスメントってのをまず、ちょっと取り上げようとややこしいから。で、まず最初に申し上げたいのは、これハラスメントっていうと、定義があるんですよ。
はい。
他者に対する発言、行動などが本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることなんですよ。で、これでね、要はだから、どういう意図であろうと、受けた方が、ハラスメントやって言ったら、ハラスメントって成立しちゃうんですよ。
なんかそれもちょっと、
これすごい定義なんですね。で、ここになんか、不当なハラスメント告発が出てきちゃう、構造があるんですよね。
うん、
で、ハラスメント赤物があるのはこれ当然なんだけど、はい、ハラスメント告発の方もちょっとやりすぎちゃうかみたいなものもあって、このバランスが難しいですなーという話を今日はしようと、はい、思ってます。
よろしくお願いします。はい、聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。 お客様、到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、不当なハラスメントもあれば不当なハラスメント告発もある、
うん、ね、ここのどっちも不当な場合があるっていうことですけど、一番わかりやすかったのがやっぱり宮川選手の早見コーチの暴力問題ですよね、うん、これはだからこう協会側がこんなハラスメントやないかと言ってハラスメント告発をしたんやけど、受けた選手の方がいやこれハラスメント違いますと、
うん、私はそう思ってません
思ってません、これかなりはっきりしたハラスメントなんですよね、こう暴力だから、はい、うん、でも受けた本人がそれ大丈夫ですって言ったら、うん、これまあ暴力ちょっと微妙ですけど、あのハラスメントにならないっていうことなので、だからね、ハラスメントかどうかっていうのを決める客観的な基準ってこうないんですよね。だからいわば常識で判断するしかないんですよ。これがまた難しいんですよね、曖昧で。
難しいです。
この言い方ぐらいやったら普通ありやろうと。うん、ここまでいやらしく言うたらあかんのちゃうかみたいな。
もうそれぞれね、違いますもんね、そんな
に。こうなってしまうんですよね。
はい。
で、それでも今もハラスメントがいっぱい出てきて、このセクシャルハラスメント、これね、わかりやすいですけど、あと、パワーハラスメント、キャンパスハラスメント、ドクターハラスメント、モラルハラスメント、アルコールハラスメント、スモークハラスメント。
いっぱいありますね。
これね、全部ハラスメントなんだけど、セクシャルハラスメントって、はい、もうこれもなんか、粋な男女関係の粋なトークと言えなくもないわけですよ。
はい。
で、パワーハラスメントっていうのもこれ、しっかりとした師匠と弟子の、厳しい師匠という側面もなくもないかもしれないわけですよね。はい、で、キャンパスハラスメントってこれスクールカーストみたいなもんで、これもなんか普通の学生間とかの関係とも言えなくもない。だからね、何がハラスメントかどうかってこう分からない。わけですよね。で、ここで重要なのが、はい、これハラスメントですと言うと、え、これハラスメントなんやって思う人が出てくるわけですよ。あ、これハラスメントやと、あ、ほしたら、うち、あの上司ムカつからハラスメントって言ったろか、はあ、ってやつも出てくるわけですよ。ということで、ハラスメントを決めるのは常識が決めるわけですけど、ハラスメント告発が出てくると、常識が、ハラスメントが増える方向で変わっていくんですよ。
もうちょっと嫌なことがあったら。
いや、でも、ハラスメント、ハラスメント、はい、ハラスメント、みたいな。で、僕は繰り返しますが、ハラスメントの中にあかんものがあるのは当然なんですよね。当然だけど、あんまりこう、ポコポコハラスメント打ったりしておくと、なんか常識が変わってって、で、結局今どうなってるかっていうとね、いろんなね、組織マネジメント、リスク管理、セミナーとかね、会社とかあると、はい、今、ハラスメントのリスクがありますから、こういう言い方するのはやめましょう。はい、こういうのはやめましょう。とかっつってね、もう、はい、もう、ハラスメントで訴えられたもんね、会社はすごく損しますからね、もうそういう付き合いはやめましょう。とかって言って、
はい、
なんていうか、こう、リスク回避のために、どんどん上下関係がドライに、なってって、もう昔やったら師匠が弟子いっぱいなんや、お前これおかしいんちゃうんかとか言ってたのも、はい、それハラスメントやめましょうって言ってね。だから濃密な師匠と弟子関係っていうのがどんどんね、希薄になったり。で、これ上司が部下のこと面倒見んのもどんどんこう、やめていったりとかしてしまうんですよね。はい、で、その結果、もうなんか、師匠と弟子関係、大学でも起こってるし、会社でも起こってるんですけど、ちゃんとした関係がなくなって、よしよしいものになっていって、そうなるとね、組織がね、なんかね、こう、味気ないものになって、なんかこう、停滞っていうか、やる気のない、なんか、ふわーっとしたものになりつつあるんですよね。
目上の方も、すごい、なんか、言いづらくなりますよね。
うん、
やりづらくなるというか。
そうなんです
よ。どこまで嫌っていいんだろうっていう。
そうなんですよ。で、だから、不当で陰湿ないじめがあかんのは、当然なんだし、うん、それを告発するのは必要なんだけど、不当な やりすぎハラスメント告発の方向は、社会を停滞させるんですよ、これ確実に。
はい。
でね、これ実際の僕、部下としてね、そら今から思ったらハラスメントしよったやつも山ほどいますわ。いっぱいありましたけども、まあ僕はまあ、こう、そういう告発ってまあしなかったですよね。
はい。
で、僕はやっぱりね、どう思ってたかっていうと、そういうやつがおったら、どっかに訴えて、誰かに潰してもらうんじゃなくて、いつか俺がこいつ行ったろうと。
うん。
俺が偉なって上からこいつ行ったんねんって、もう、だから逆になんか僕はそう思ってましたね。
うんうん、
だから告発するとなんか自分の負けを認めたような気分になって、組織を他人の力を借りて壊すっていうのがなんかちょっとやめとこうと。もっとむちゃくちゃ来よったらいくらでも訴えたるけれど、まだまだ俺はもうとりあえず一人でこいつ絶対行ったろぞ、こらと。
私も同じ考えです。
ね、なんかそんな感じありますよね。
だから負けず嫌いっていうか。
ね、そうそうそう。だからまあ、訴えるのがあかんとは言わんけれども、はい、僕はそう思ってきたと。で、だから、その社会と、もうなんか、訴えるぐらい言ったら、もう正面から戦ったろ、これ
は
と。
はい。
でずっとこう思ってたんですね。だから、絶対ハラスメントなんて告発なんてしないで、一人で来てやるっていう。僕はなんかそう思ってて、で、これがね、あると、一定不当なハラスメント告発っていうのは抑制されると思うんですよ。で、本当にある告発っていうのが、むちゃくちゃ、ほんまにちゃんとした告発ができるようになるん違うかなと思うんですよね。で、そんな気持ちをね、もうなんか、あ、この歌、歌ってる人も同じ感じやなと。はい、なんか嫌な組織の中でも戦ってるやつやなっていう、その戦ってる若者の気概を感じた一曲です。竹原ピストルのユース。
もほどほどこれといって縁を求めない人間がようやくまともに一人になれる場所っつったら昔から授業中の教室の片隅かライブハウスから誰の教えにも耳を貸さない。クロール平泳ぎバタフライイルカキ手段を選ばないフリースタイルでうちに見事大会を泳ぎ切るこの胃の中の蛙を覗きに来い。 You 弱されることなく
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
竹原ピストルのユースお届けしました、
ね、いいでしょこれ、
うん、歌ってる声もね相まって、
もうこれたまらんのですよね。竹原ピストル最初見たんがね、あのサヤ侍っていう映画が、松本人志の映画があってね、
はい、
あれの最後になんかね侍の格好して出てきてこれ歌い出すんですよ。
そうなんですね。
この曲じゃないですけどね、かっこいいこいつ思って、そっから僕好きになって、声がたまらんじゃないですか
本当に。はい、
これでね歌詞がねなんかわかるんですよ。
うん、
もやっとしか最初わかんないんだけど、よう考えたらめちゃくちゃわかるような歌詞でね、これユース若さっていうことなんですよね。わかりますよね。
うん、が伝わってきますね。
こう若さが、で好きながらユース色褪せることなくこの胸の中にいる、
はい、
ユースこいつのおかげで諦めずに進んでいる、
うんうん、
でね最後がこうなんです。こいつのせいで諦めることができないんですよ。
まさにさっき編集長がおっしゃってたことですね。
そうそうそう、うん、もうこい本当はもう告発でも何でもして楽したいみたいなこれね、まあ、告発したらいいんですよ。もう楽したいけども、でもユースがある限り、いやもう戦っ、いやもうここで負けるわけにはしいかんと、
うん
うん、で、もう、ほんまに告発すんのやったら、もう最後の最後のギリギリで行ったろう、みたいな。
まだ俺は負けへんぞ。
まだ俺は負けへんぞ、というユースなんですよね。で、
はい、
だんだん小さくなっていく人もいるんでしょうね。で、かつ、この竹原ピストルも、
はい、
きっと、 ちっちゃくなっていくもんだっていうことをなんとなく分かって歌ってますよね。だからユースって若さって言ってるってもうこの言葉自体がなくなるものじゃないですか。
はい。
だけどどうしようもなくいてこいつが俺の中でまだ燃えたぎってる限り諦められへんでっていう、これがねやっぱりねなんていうか人間の生きる、これ竹原ピストルだけじゃなくて人間ってこの竹原ピストルがユースと呼んだものをなくしたら、うん、多分ね人間違うと思いますよ。ある種なんか誇りとも関係してますからね。
はい。
でこれ若いうちはこれユースって呼んでますけど、多分これ50とかなってくると誇りとかって言うんでしょうね。
おー、深いですね。
うん、なんかこう赤く燃えたぎってないけども青白くずっと死んで燃えたぎってるようなものとして何かが残るんですよ、年を取ってても。でこれがある限り絶対負けないんですよ。でこいつがいる限り諦めることができないんですよ、諦めたくったって、うん、
はい。
僕はねあのハラスメントは絶対ダメだって何度も言いますけど、言いますけど、不当ハラスメントがあるとしたら、このユース、あるいは青白い炎がね、なくなりつつあるから世の中のなんかね、ハラスメントがバッシングとしていっぱい叩かれるような世の中になってしもてるん違うかな、というふうにも思うんですよね。バランスを取るためにもね、やっぱりこう、やられてる側のこのユースが絶対いると思いますね。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ってことでね、ハラスメントが不当であることって当然ありますけど、ハラスメント告発の方も不当なものがあるんですよっていう話で。で、そのバランスを取るためにも、やっぱこう、我々全員心の中にある種のユース、絶対負けへんぞボケというのが絶対必要じゃないかっていうことですよね。
はい。で本当にぴったりですね。
いや、そうなんですよ。っていうかね、この曲かけたいなと思ったから、このネタにしたところあるんですけど。
曲選考ですか。
もうすんごい好きで、よく車で聴いてますからね、これ、車乗ってる時とかね。でね、これもうちょっと社会学的に言うとこうなんですよ。
はい。
組織ってあって、組織がうまく回っていくために、どうしても上司と部下っていうのが、出てきて、で、軍隊じゃないけども、普通の民間の組織でも、上の言うことを下が聞いておくという体制を一定作っといた方が、効率的に動いて、会社は儲かるし、みんなが幸せになるっていう風な動物なんですよ、人間って。
はい。
ホモ・サピエンスってそうなってるんですよね。で、その人間社会の根本的な関係性の一個に、親子関係、夫婦関係、上司部下関係ってあるんですよ。上下関係。で、このね、ハラスメントっていうのは上下関係を根底から破壊するものとして機能しつつあるんですよね。
はい。
だって、ハラスメントの定義はもう一度言いますけれども、受けてる人間が嫌だと思ったらハラスメントとして成立すると。これ大学でも、どこの企業でも教えられてるんですね。で、だとしたらリスクを排除するためには上司部下関係を根本的になくすしか、ないわけですよ。
ああ、そうですね。
そうなると、もう会社としてうまくいかない。
うん。
で、年上の人が年下の人に伝えようとすることがもう伝わらなくなります。
はい。
もちろん背中を見て伝わることもあるけれども、うん、手取り足取り教えることで伝わることもありますから。
うん、そうですね。
はい。だからね、もうこのハラスメント問題だけじゃなくて、ハラスメント告発の不当性の問題、こっちの問題って本当大事だろうと思うんですね。で、僕はこの、なんていうか、ハラスメント、何でもかんでもハラスメントだぜ空気とも、僕のユースは戦おうとするんですよ。どうやって戦おうとしてるかっていうとね、僕はだから目上の立場じゃないですか。その時に僕はいつもこう、思ってるんです。いつでもやめようと、この仕事。で、僕がこれを言うことで、訴えられても、すぐ認めようと。
はい。
構わないと。訴えるんだと、訴えてくれと。 で、こんな程度で訴えられるような組織だったら、俺から辞めてやると。で、その代わり当然ながら、もうこの部下に伝えたいことを、なぜ俺はこれを伝えようとするのかとか。
うん、
で、これがどういう気持ちでお前がいるのか常に俺は見ようとするとか、信頼関係は作ろうと僕はもう全力で部下とやろうとしますよ。
はい。
で、それで、そこが読み間違ってダメだったらいつでもやめてやるわ、俺はこんなもんと。で、これがあるとね、なんていうかこう、怖いから何も言わんとこうっていう感じがなくなっていくんですよ。
そうですね。
うん。だから、むちゃくちゃはやらないですよ。
うん。
で、さらに、いつでもやめたるわと思ってますけど、やめの嫌ですから。
はい。
だから、これ以上やったらあかんかなっていう線がよく見えるようになるんですよ。
あ、そうなんですか。見えるんですか。
もう、見間違いに行くときもあるんでしょうけどね。
はい。
だから線がより、ぼーっと、なんかずっと逃げてると、その線から離れるから線が見えないですよ。
うん、うん。
とか、線に近づいていこうとすると、あ、この辺線やなって、逆にわかるんですよ。
ちょっとちゃんと顔色も見て。
そう。でもリスクは高くなるんですよ。
はい。
踏み越えちゃうかもしれないし。でも踏み越えた時には、まあやめようと思っておくんですよ。
それも人によってバラバラですよね。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。で、だから、もうなんか ややこしそうな人とはもう、だから、できるだけ部下に接してもらうようにとかね。まあいろいろありますけど。
はい。
ありますけど、なんちゅうかこの、不当ハラスメントの空気って気持ち悪いじゃないですか。
うん、
この空気とも俺は戦ってやるぞと。
うん、
で僕は部下の時には不当な上司と戦ってやるぞと。この組織と戦ってやるぞと思ってましたし、上司になったら不当なハラスメント告発空気と戦ってやるぞと。
逆の立場になったんですね。上になって。
そうそうそう。で、ちゃんと、嫌な気持ちにならないように当然してあげようとは当然思うわけですけどね。
はい、
そうじゃないとなんかこう、ハラスメント、と、ハラスメント告発のなんていうか、そのバランスがね、うん、多分取れなくなって、組織はこう、壊れていくし、いろんな人間関係も壊れていくし、みんなが砂粒のようにバラバラになっていくし、
うん、
まあ不幸になっていくだろうなとこう、思うんですよね。
はい。
だからね、ぜひ皆さんこうやってね、ユースを持って、あるいは年配の方は、プライド、誇りを持って、人生を全うしてもらいたいなと思いますね。
さあではそろそろ終わりの時間が近づいてきたんですが、は
い
は
い、またメールでねいろいろメッセージいただいてますか、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、大阪市のひろひこさんです、はい、うん、毎週楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
最近のテーマ以上に曲のコーナーが気になってきました。
今日は特にピストルくんでしたしね、
はい、
今日はまたもう楽しかったですね僕は、う
ん、傾向的に、うん、おそらく編集長好みの曲が選ばれているんだと思いますが、
はい、おっしゃる通りです。
はい、それをテーマと結びつけての解説はすごいなと思いながら聞いています。
まあ、今日は曲からのテーマ選びみたいなとこありましたけどね。
はい。10月改編を乗り切って、これからも頑張ってくださいと。
はい、うん、大丈夫です。頑張ります。はい。
はい。そして、京都市の鳥庵先生。
ほうほうほう。
この前大阪に行った時に、うん、日本タクシーに乗って、
はいはいはい、
あ、週刊ラジオ表現者の CM で流れてるタクシー会社やと思い、少し嬉しくなりました、
ね、
と。
大阪行ったらぜひ日本タクシーさん使ってあげてください。
はい。
ね。
お願いします。
はい。
そして、モナカマンさん。
モナカマンさん。はい。
毎週月曜日が楽しみです。はい、ラジオを先に知って、表現者クライテリオンの雑誌を買ったんですが、
うん、ありがとうございます。
まだまだ難しくて読み切れていません。
はい。恐縮です。恐縮です。
でもこのラジオを聞いた後に読み返すと少し分かりやすくなります
か、うん、そうです、そうです。これラジオで聞いてから、これ雑誌のテーマ解説してますからね。
はい。
聞いてから読むとだいぶ分かりやすくなると思いますよ。
うん、そうですね。
結構簡単なことしか言うてないですから、僕らね。
いやいやいやいやいや
い
や。
はい、はい。
はい。皆さんこれからもよろしくお願いします、はい。はい、
お願いします。ありがとうございます。ぜひね、こういうメッセージずっとお待ちしてますから。
はい。
あとご質問とかね、あったらお答えしたいと思いますからね。
そうですね。
ぜひご質問もお送りください。
はい。はい、番組では、うん、今のようにですね、うん、藤井編集長への質問、そしてご意見、お待ちしております。うん、メールアドレスは、藤井アットマーク、kbs.kyoto までお送りください。
はい、
そして、今絶賛発売中の表現者クライテリオの最新号、はい、どんな内容が載ってましたっけ？
あ、今はですね、ポピュリズムとかをね、
はい、
こう論じてましたですけれども、これからね、次の10月発売号はね、
はい、
これは新自由主義って言って、これまたようわからん話かもしれませんけど、
新自由主義。
これね、もう悪の権化、ショッカーみたいなやつですからね。こいつをぶっ潰さなあかんの。敵をそのままね。
はい、
特集で、こいつがいかに悪いやつかって、新自由主義ネオリベって言うんですけどね。
はい、
こいつをもうボッコボコにするのを議論しますからね。
ボッコボコに
してやりますからね、雑誌で。新自由主義。
表紙も決まってるんですか、
はい、表紙はね、この新自由主義っていうのはね、これはね、いわゆる近代ですから、
はい、
東京駅の前の丸の内のビル群を。
おー。
丸の内ってものすごい古い伝統的な土地やのになんか規制改革してしもってもうなんか近代的な高いビル建てて、
うん、
昔はああいうところは陛下を上から見下ろさないっていう意味で高いビル建てちゃダメだったのに、はい、
あ、そうなんですか。
これがねもう90年代もうそんな法律どうでもええやんけ言って法律変えてしもってもう高いビルいっぱい建って
建ってますよね。
これまた新自由主義っていうね、
はい、
やつなんですよ。こいつはねもうボコボコしてますからね、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
よろしくお願いします、
はいはい。
こちらはですねインターネットで表現者クライテリオンと検索いただきますとオフィシャルホームページが出てきますので、
はい、
ぜひそちらから定期購入が ね、
そうですそうです、
できますので、
この新自由主義特集は今週発売ですね。
そうなんですね、
はい、ぜひネットでも本屋さんでも購入ください。
よろしくお願いします、はい。それでは藤井編集長、はい、今週もいっぱいありがとうございました、はい、
ありがとうございました。楽しかったですね今日またね、
はい、
はい、ぜひ竹原ピストルさんよろしくお願いします。
お願いします、
はい、では来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。